おはようございます。
今日は、この箇所を通して、特に私たちはですね、このタイトルにした主の足元に座ってっていう言葉に引っかかりを持って、適応はそういう意味で言うと主の足元に座って、私たちがこの年末年始、まあ、忙しい中にあるわけですけども、まあ、それぞれの生活の中でどんなふうにこうできるのか、あるいはこのことは単なる、まあ、年末年始のことだけじゃなくて、イエス・キリストを信じてクリスチャンとなること、またクリスチャンとなってから主の足元に座ってっていうことはどんなことなのかっていうのを考えてみたいと思います。ここでルカはイエス様がエルサレムからですね、出てですね、近くの町に行ったということを書いています。ヨハネの福音書を読むと、ある村っていうのはベタニア村という、このエルサレムからかなり近いところにある村であることがわかります。でそこに行くと、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたがというふうに言うんですね。でこれ実際はヨハネの福音書を読むと、もう一人弟のラザロというのがいて、聖書には少なくとも3人兄弟と書いてある。マルタたち、そしてラザロも含めた兄弟はイエス様と非常に仲が良くて、でイエス様はまあ、あのエルサレムに行くときにどうもこの家を常宿にしてたんじゃないかと、いつもここに滞在してたんじゃないかと、まあ、思われる節があるような、ね、ところです。そこに行きました。するとルカはですね、39節から40節の2節を使って、やってきたイエス様をマルタとマリアの姉妹がどんなふうに迎えたのかということを対照的に描いているんですね。まずルカはマリアの姿を描きます。39節、彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていたと書いてます。この福音書を書いたルカは、主の足元に座っていたっていうことを強調するために、普段使われる言葉とちょっと違う言葉を使っていると言われてます。マリアはイエス様にお会いしたことを喜んで、そしてイエス様の足元に座っていた。これはもともと座り続けていたって訳した方がいいんですね。だからイエス様が来られて、そしてイエス様の足元に座り続けて、そして何のためかっていうと、御言葉に聞き入っていた。イエス様が語られる神の言葉に聞き入っていたというんです。まあ、時代小説が好きですから、よく読んでますけども、その江戸時代の習い事っていうのがあるんですね。この師匠は弟子に対して言葉とかいろいろな動作でこの教えを伝達していくと。で弟子は必死で、まあ、師匠といつもできるだけ一緒に行って、そして師匠の語る言葉、そしてどういう所作をするかというのを見て、それを真似ていく。まあ、お茶なんかもそうですよね。お花なんかもそうですよ。今でもそういうものがたくさん、音楽だってそうだと思います。いろんなことがあると思います。マリアはだから単に久しぶりに来たイエス様との語らいを楽しんでいたんじゃなくて、イエス様が語られる神の言葉を一生懸命一言も聞き漏らす前、イエス様がその御言葉をどうやって語られているのか、イエス様がどうやって御言葉によって生きているのかというのを、もう一つも見逃す前と思って話を聞いてたというのは、この聞いていたっていう言葉だっていうことなんです。で初代教会、使徒の働きの時代のことを見ると、使徒の働きの2章の42節のところに、まあ、同じルカはですね、初代教会の、まあ、これ実際は42節から47節のところで、初代教会の教会生活の特徴をこう書いてるんです。その中で42節にこういう言葉が出てきます。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたと出てるんですね。使徒の働きの2章の42節で、ここで一番初めにルカはイエス・キリストを信じて洗礼を受けてクリスチャンとして教会に集まっている人たちは、人たちの教えを固く守っていたって言うんです。でこの固く守るっていう言葉は、集中するって言葉が使われていますね。集中する、まあ、いつでも動けるように準備して待ってるというような意味のニュアンスの言葉が書かれています。で当時普通の信者、よほどお金持ちではない限り、普通の信者は自分でこの聖書を持つことなんてできなかったんですね。当時旧約聖書ですけども、 その旧約聖書の巻物をですね、写しを持つなんてことはできなかったんです。当時の教会の前身であるユダヤ教の会堂に行って、そこで毎週聖書が読まれます。礼拝で聖書が読まれます。でその聖書の言葉を一生懸命聞く。そして聖書を教えてくれる先生が語る解説を一生懸命聞く。こういう私が出しているプリントがあるわけではないですし、そしてましてそれぞれが、はい、聖書を開いてくださいなんて今聖書ないんです。なかったわけですよね。で2000年のキリスト教の歴史で言ったら、私たちが聖書を持てるようになったなんてのは本当に数百年あるかないかなわけですよね。そういう中で私たち日本のクリスチャンは、私も含めて聖書をいつでも読むことができるという環境にいる。これは世界的に言ってもクリスチャンとして非常に恵まれた環境にいる。まあ、それだけに、まあ、私がと言ってもいいかもしれない。ボケてね、いつでも聖書を読めるから、また読めばいいじゃないとなっていたら、それはやっぱり考えもんだなと思います。マリアの姿を見ると、マリアは主の足元に座って御言葉に聞き入っていたと書いてある。さあもう一つの対照的な姿が40節に出てきますね。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。ぜひ一回これクリスマスかなんかに劇でやったら楽しいんじゃないかと思うところですね。もてなすっていう言葉は、実は奉仕をするっていうのと全く同じ言葉が使ってあります。神様に仕えて人に仕えるっていうことの、聖書を教えているクリスチャンに教えている一つの奉仕は、旅人をもてなすっていうことを書いてあるんですね。で当時はそうやって巡回をしている教師たちがいたりしたので、まあ、そういう旅、今の現在の私たちが考えるとちょっと意味が違いますけども、そういう、まあ、巡回教師のような人を、あるいは、神道伝道者のような人をもてなしなさいっていうのがあるんです。だからルカの福音書で、ルカはマルタがやってることを悪者として、間違ってることをやってる、マルタは悪者だと書いてるんじゃないんだっていうことです。彼女がやってることをちゃんと認めて書いているんです。でもこの気が落ち着かず、いろいろともてなしのために気が落ち着かなかったっていうのをですね、まあ意訳するとですね、イエス様一行をもてなすために心がパンパンになって心が乱れていたって訳すことができる。もう心がいっぱいいっぱいでアップアップになってたっていうのはもともとの意味なんですね。もうちょっと待ってっていうね、私たちも年末にいろんなことを、急にいろんなことを頼まれると、自分の掃除をやってたり片付けやったりいろんなことやってる時に頼まれて、ちょっと待ってくださいとこういう時があるわけでしょ。それと同じです。もうちょっと待ってという状況なのに、それでも頑張ってやってたっていうのはマルタさんの姿。ここで私たちは聖書をちゃんと読まなきゃいけないのは、彼らが旅を続けているうちイエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えしたって書いてあるんです。彼らがって書いてあるんです。イエス様だけだって書いてあるっていうことは、最低限イエス様の十二弟子が一緒でしたってことは13名で、おそらくどうもこの福音書を読んでると、イエス様が動く時にはイエス様の弟子だけがイエス様と一緒に動いてるっていうケースは結構少ないので、さらにその取り巻きの弟子たちが動いてるので、下手したらもっと多い人数がマルタさんのうちに行ったと考えましょう。で、まあそれだけの人たちをもてなして受け入れられるだけのおそらく財力とか使用人もいたんだと思いますね。でもそれでもね、30人、下手したら30人40人が電話もかけずにメールもなくもですね、アポイントもなく急に来るわけですよ、この時代は。まあ、もしかしたら使い出してるかもしれませんけど、せいぜいこれから行くからって使いだと思うんですよ。で20人とか30人がワッと来ちゃって、それは一家を切り盛りしてるマルタさんとしたら、さあ大変だ、なんとかしなくちゃ、イエス様と弟子たちが来たんだから、なんとかもてなさなくちゃどうしようってこう考えるのは、まあ、至極主婦の方なら当然だろうと思うんですね。それがもうアップアップになってしまって、それで40節でマルタは身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいって言うんです。でこれだけ読んでるとそんなにきつくないように感じますね。と元の言葉をいろいろと調べて読んでると、あるいは他の聖書がどんなふうに訳してるか、そこの意味をこうどういうふうにこう 採用として訳してるかっていうのを読んでいくと、この風景がこう立体的に浮かび上がってくる。もともとの意味はものすごい勢いでやってきたという。だから私は思うんですが、かかとでですね、わらとかかとで音を立てて、なんかこうあってね、こうイライラしてる時に我々とわらとかって来るでしょ、まあね、それですよ。今で言ったらこうかかとで音立ててこうバタバタやってきた。でものすごい緊迫できて、フィリップス役っていう役は、彼女はイエス様にブチ切れていったっていう役で、バーストってタイヤがバーンとこう破裂したりするバーストっていう言葉でこう訳してます。面白いです。だからかなり激しい勢いでイエス様のところに来て、そして40節のこの括弧空きに入っていることはもうかなり激しい口調でイエス様に言ってるのが分かるんです。で、主よ、妹が私だけでおもてなしをさせているのを何とも思いにならないでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいですね。で、この何とも思いにならないのでしょうかっていう言葉は、もともとは心に留めるっていう言葉と、まあ、その否定形だから、あなたは私のことなんか心に留めてないんですねっていう意味でここ書かれてるんです。で、他の新約聖書の訳では、例えばヨハネの福音書の10章の31節では、雇い人は羊のことを心にかけていないっていうふうに訳すんですね。雇い人は羊飼いと違うんで、羊がこけていようが盗人に捕らえようが大して気にもしないという意味で、さらに使徒の働きの18章の17節では、これはクリスチャンが濡れ衣を着せられて鞭で打たれるのを、まあ、その地域の総督は気にもしてなかったという意味で、少しも気にしなかったという意味で書いてあります。それからいい意味では、ペテロ、第一ペテロの5章の17節では、あなた方の声を全て一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからですって言葉があるんです。で、その心配するっていうのがその意味です。だからマルタがイエス様に言われたことは、イエス様、私がイエス様のためにこんなに一生懸命やってるのに、私のことはちっとも気にかけてくれないんですねっていう、もう不平不満、文句たらたらなんですね。英語の NLT というニューリビングトランスレーションっていう、ちょっと聖書をちょっと意訳した NLT という聖書は、ここを妹だけがここに座っていることを不公平だと思わないんですか、アンフェアってことはもろに使ってる、不公平だって思わないんですか、つまり不公平じゃないですかって言って、イエス様、あなたはマリアのことばっかり伺ってる、私のことはどうでもいいんですかって言って、そしてさらにこう言うんです。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。新改訳聖書は随分と遠慮して優しく書いてます。でも原文を読めばはっきり分かります。命令形です。いえって書いてある、言ってくれって書いてある、しかもかなり強く、言ってくれ、なんで言ってくれないの、妹が私の手伝いをするようにイエス様、あなた妹に言ってくださいって。でも妹どこにいるんですか。この話をしている時に、マルタとイエス様がこの話をした時に、妹ちょっとトイレかなんかに行っていない時にイエス様に言ったんですか。聖書はマリアは主のもとに座り続けていったって書いてあること、目の前にいるんでしょうね。目の前にいるのにイエス様に向かって、あなたは私のことを何と思ってないんですね、妹ばっかりでアンフェアじゃないですか、妹を私にも手伝うように言ってくださいっていう言い方をする、まあ、これはイエス様に対する攻撃であるとともに、マリアに対する皮肉ですね。まあ、私たちもしばしばそういうことをこうやることはあるわけですよ。私はこれを読むたびに、ちょっと待ってよと思うんですね。ちょっと待ってよ、マルタとイエス様の関係はどんな関係なの。イエス様が師です、師匠、マルタは弟子です。しかも10章の38節を見ると、イエス様が来られた時にマルタはどんな気持ちでイエス様を迎えたって書いてあるでしょうか。マルタという女が喜んで家にお迎えしたって書いてあるんです。喜んでイエス様をお迎えした、でも喜んでイエス様をお迎えしたはずのマルタが、まあ何時間も経たないうちにイエス様に不平不満をブーというものになってしまった。明らかに彼女の気持ちは初めの気持ちがずれてしまった。私たちもイエス・キリストを信じて、救い主として信じてクリスチャンになった時にイエス様によって救われたというのを万歳喜んでます。でも気をつけないと、いつの間にかそのイエス様と私の関係がずれてしまって、そしていつの間にかイエス様なんでやってくれないやんとなってしまう。で、これは初めの関係からずれてるんですね。この前はやぶさ2号が打ち上げになる時にも、日本はすごい熱狂的な なんかみんなあの前のハヤブサが帰ってきた時によくぞ帰ってきてくれたとかって感情移入してテレビで泣いてる人がいるのを見て、でこの間ハヤブサ2号が打ち上がった時に街頭インタビューでよく飛びましたとか泣いてる人がいて、羨ましいな、俺そこまでのめり込めないと思って見てたんですけどね、感情的に。まあ日本人って本当に細やかだよねと思いましたけども、でもあのハヤブサ2号はもう絶えずね JAXA がコントロールをしているわけですよね。それをずっとコントロールして、そして軌道から外れないようにするわけでしょ。イエス様は41節から42節でマルタの軌道修正をするんです。マルタの軌道修正をします。41節から、主は答えて言われた、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけませんって言うんですね。マルタマルタ、あなたはいろんなことを心配して、まあ、これ新共同訳聖書を読むと思い悩み、いろんなことを思い悩み気を使っていますっていうところには心を乱していますっていうふうに訳してます。でイエス様のために一生懸命やっているマルタに対してイエス様はちゃんとねぎらって、本当にマルタありがとう、一生懸命やってくれてありがとう。でイエス様お得意の2度の呼びかけっていうのがあるね。ここでマルタマルタでしょ。それから例えばペテロにもシモンシモンとかね。でこうイエス様っていうのは何かこう相手に伝えたいときに2回相手の名前を呼びかけるんですね。でこれはあの心理学的にとも非常にうまい、非常にいいコミュニケーションの手法らしいですね。3回呼びかけるとちょっとこう危ない、ね、お父さんお父さんお父さん早く掃除してとかこうなるんですけども、2回っていうのは意外とそうじゃない。呼びかけて、そして一生懸命やってくれてありがとうねと言った後に、でもマルタね、よく考えてほしい、あなたになってることは素晴らしいけど、でも私とあなたの関係ということではあなたは今ずれてるよ、だからその軌道を修正しようよっていうんですね。でそれが42節、しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。イエス様が言った本当に必要なことは一つだ。マリアが選んだ良い方はそれだ。で何でしょう。今日キーワードとして覚えましょう。主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。で口語訳聖書ではそれを取り上げてはいけませんっていうのを、口語訳聖書はそれは取り去ってはならないものだっていう訳をしています。ここも結構強く、新化訳聖書は取り上げてはいけませんって柔らかく言ってますけども、英語ではほとんどやっちゃダメ、シャルノットって書いてある、だからしてはいけない、かなり強い禁止。昔高知に6年間いた時にですね、ここにゴミは捨てられんっていう、よくあちこちに看板が出てました。ラレン言葉っていうのは絶対にやってはいけないという禁止なんです。教会にいた小さい子供が玄関から外に飛び出そうとすると、親は出られんか何かやってやっちゃいけないとか、せられんって言ってました。ラレン言葉、これは古文なんですけども、やっちゃいけない、でこれそれなんです。ここだからそれを取り上げられん、絶対取り上げちゃいけないっていうんです。何が弟子にとって大事なのか、イエス様はこの時マルタたちの家に何をしに来た、単にくつろぎに来たのか、お客さんとしてくつろぎに来たのかってことですよ。明らかについて、しばらく経った一息ついたイエス様は弟子たちとマリアも含めて聖書の御言葉の教えを語っていた、家庭集会が開かれたと考えてもいいでしょう。でそこでマリアはそれに出席をして聖書の御言葉を聞いていた、かたやマルタはそうやって来てくれたイエス様のために何とかもてなさなきゃいけなくちゃ、と思っていろんなことを、例えば使用人に指示したりして一生懸命裏方をやってた。でここで浮き上がってくることがあるんですね。イエス様は私たちをどういうふうに迎えてほしいのか、どういう関係で私たちがイエス様と生きてほしいのか、それは弟子として生きてほしい。マルタの姿はイエス様をお客様としてもてなしたっていう姿、マリアの姿はイエス様を師匠として扱って、師匠の足元に座って御言葉に聞き入っていた、集中していたという姿だ。この2つの中でイエス様がよりどっちが私との関係でどっちが大切かって言ったら、まず私の足元に座って私の言葉に聞きなさいっていう、ここそういう意味なんですね。もちろん、食べ物出しちゃいけないとかそんなこと言ってるわけじゃないんですね。でもまず私との関係を持って 私と一緒に過ごしなさい。マルタマルタよくわかるけど、まず私の言葉を聞いて、私の足元に座ってゆっくり聖書の言葉を聞いて、それからスタートしましょうと言ったんだって言うんですね。昔スタジオパークという番組に俳優の高山茂という人が出ました。まあ今も85ぐらいでまだ健在で、だいたいお正月の時代劇には必ず出てくる。今度1月2日に大江戸捜査門をやるので、今から楽しみにワクワクしてますが、多分出てくるでしょう。でその高山茂さんがですね、スタジオパークで役者にとって一番大事な仕事なんですかっていうインタビューを受けたのは今でも私覚えてる。その時にメモったんです。これで彼が言ったことは、役者の仕事はその役に 70% 集中することで、集中するとあとは非常に楽になる。まだ台本がセリフが十分覚えられてないとかいろんなことがあっても、その自分が任されて役に集中するときにいろんなことから自由になって動くことができるんだっていうことを聞いてて、ああこれやなと思ったんですね。私たちも週の初めに礼拝をして、まあ、できれば毎日の初めにも聖書を読んで、短い時間かもしれません、あるいは一日の初めが難しかったら夜でもいいでしょう、どこの時間でもいいですけど、でも聖書を読んで神様に祈るっていう、まあ一人での小さい礼拝ですよね。それを持つ、そして主の足元に座って神の言葉に聞く。さっきありましたが、人たちの教えを固く守りっていう言葉は集中するっていう意味だ。だからマリアがじっとイエス様の足元でイエス様の子を見て、イエス様の教えを聞いたように、我々も聖書を読んで聖書から語りかけれる神様の言葉を聞くときに、私たちもいろんなことから自由になっていくことができるんだな、そうやって私たちは生きることができるんだということを、イエス様はここで私たちに語りかけているんだと思います。ルカの福音書はですね、この出来事の最後に、ルカはこの後にマルタがどうしたかってことを記録してないんですね。イエス様の言葉でブチッと切った。でそれは、まあ、よくね、これこの福音書に出てくる手法なんですけど、どうするかあなたが考えなさい、あなたがどうするかって言うんです。この編み方、この聖書の編集の仕方から考えると、ルカの福音書の10章の前のところは良きサマリア人の例えなんですね。で、良きサマリア人の例えの一番最後にイエス様が言われたのはこういう一言です。あなたも言って同じようにしなさい。で、その後にルカはこの記事を持ってきました。なんとなく私はこう読んでると、このマルタに対する語り書きを聞いて、マルタがその後どうしたか、で私の中にはイエス様のあなたも言って マルタと同じようにしなさい、マリアと同じようにしなさいって語られてるような気がするんですね。私たちはぜひ、まあ、この年末年始は忙しい中にありますけども、でも本当に短い時間でも主の前に座って聖書の言葉を開いて、聖書の言葉を聞いて、そして歩んでいくっていう、その歩みを私たちは大切にしていきたいと思います。お祈りをして終わります。主は答えていた。マルタマルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。私たちの愛する天の父なる神様、今日私たちは年の瀬の慌ただしい中ですが、その中で本当にじっくりと聖書の御言葉を味わいました。本当にベタニア村でイエス様を喜んでお迎えしたマルタがイエス様一行をおもてなすために慌ただしさの中で一番初めの喜びがなくなってしまって、ついにはイエス様に文句を言うまでに、そしてイエス様に命令をするまでになってしまった姿を見ました。私たちもイエス様を信じて歩んでいる中で同じようなことにしばしば直面します。そういう中でイエス様がマルタに優しく語りかけられたように、マルタ、大切なことは一つだ、私の足元に座ってそして御言葉に聞き入ることだと言われたことを覚えます。どうかこの2014年が暮れて、新しい2014年が明ける週を私たちは迎えますが、この年の暮れも、そして新しい年も本当に主の足元に座って主の御言葉に聞き入っていたと、私たちがそれぞれ忙しさの中で取れる時間は違うかもしれませんけども、毎日本当にそのように主の御言葉に、また主の御顔に目を向け、そして主の御言葉を本当によく読み聞く、そのようなひとときを過ごしていけるように、またそのことが私たちの人生の本当に大切な土台となっていくように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。